水戸高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住み、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。
お立ちください。賛美を賛美ましょう。賛美歌の7番3番はこの後歌いましょう。
聖霊を信ず、聖霊
もう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の280番信仰ですね。3番はこのまま歌いましょう。私は主を愛する。
主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。
主は私に耳を傾けられるので、
私は生きる限り主を呼び求めよう。
死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、
私は苦しみと悲しみの中に。
その時、私は主の皆を呼び求めた。
主よ、どうか私の命を助け出してください。
主は情け深く正しい。
誠に私たちの神は憐れみ深い。
主はわきまえのないものを守られる。
私が陥れられた時、私をお救いになった。
私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。
主はお前によくしてくださったからだ。
誠に あなたは私の魂を叱ら、私の目を涙から、
私の足を砂の木から救い出されました。
私は生ける者の地で主の御前を歩き進む。
私は大いに悩んだと言った時も、私は信じたら。
私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。
主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。
私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。
私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、痛みすべての生きるところで。
主の生徒たちの死は主の目に尊い。
ああ、主よ、私はまことにあなたのしもべです。
私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。
あなたは私の枷を解かれました。
私はあなたに感謝の受け身を捧げ、主の御名を呼び求めます。
私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、痛みにすべてのいるところで。
主の家の大庭でご一緒に。
エルサレムよ、あなたの真ん中で
ハレルヤ。それでは祈りを今日持ちましょう。はじめに大阪府主より口引いていただきましょう。
お祈りしましょう。
ちください。フレーズを歌って賛美いたしましょう。
はい、それではどうぞお待ちください。我らの主に向かって新しい歌を。
主に向かって 私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共になりますように。以上です。
ありがとうございました。それではご作詞より主をお伝えしてメッセージをいただきましょう。
テサロニケ人への手紙の連行を始めて、今日で4回目ですが、4回で終わってしまう、3章しかない短い手紙なので、4回で、連続公開が終わります。今日お開きしているのはその最後のところです。でパウロはこの手紙を神様の恵みを持って始め、そして神様の恵みを持って閉じています。お祈りが、お祈りで始まり、お祈りで終わっています。三章の最後のところ、18節を見ると、どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにと言われています。手紙を、閉じるにあたって、パウロはここで、もう一度大事なことを言っておく必要がありました。それは、地道な生活をしなさいよということなんですね。はっきり言うとこれまでの2章までのところでもそのことは言っていました。でも実際に、そういう生き方を、してしまいがちなものなんだということです。テサロニケの人たちはイエス様がもう再臨したんだと、いやするんだ、もう本当に主が近づいているんだという危機感を持ってました。それは激しい迫害の中にあったからなんですね。教会が迫害を受けている様子は使徒の働きのテサロニケ教会がスタートしたところから見えます。パウロたちを殺してしまおう、追い出してしまおうというユダヤ人たちがテサロニケ教会に立ち向かってきたという様子が使徒の働きには出てきます。そんなわけでテサロニケ教会はそういう苦しみの中にあったんで、もうその再臨のメッセージに飛びついたんですね。主が来られる、そうなったら見てろというわけです。でそのテサロニケの人たちは割と極端に触れる人たちがいたようで、仕事辞めちゃう人がたくさんいたわけです。で今日開いているところで、そういう人たちのことをこういう言葉を使ってますね。締まりのない歩み方をしていると。締まりのない歩み方です。皆さん締まりのない歩み方って分かる？別にダラダラって歩いてるわけじゃないですよ。最近のねちょっと日本人というのは重心がかかとに乗ってる人が多いらしいんです。姿勢が良くない。だいたい外人のスポーツ選手なんか見ると今世界陸上やってますよね。で人たち見るとこういつでもこう瞬時にこう動き出せるようなやっぱそういう立ち方してるんですよ。立ち方から。でそういう人は重心がかかとじゃなくてつま先の何の話してるかっていうと締まりのないで、締まりのあるポジションしてる人っていうのはフットワークがいい。でその人は重心がつま先に乗ってる。つま先に乗ると膝が伸びるんですね。でお尻がクッと前に出る。で骨盤が立ってお尻が上に上がるんだそうです。で背筋がピンと伸びて胸が張る。で、背骨頭がまっすぐ重心に乗ってくる。だから日本人っていうのは割と、農耕民族であんまり動かないっていうのがあるのかもしれないけど、かかとの方に重心がいくそうです。そうすると膝が緩むし腰が前に出ちゃう。そうすると背中が曲がる。で顎が出る。だいたいこういう姿勢してる人は重心がかかとに乗ってるそうです。 で、できるだけこうつま先に乗ってこう立つことをすると、あのプロポーションが良くなる。で、テサロニケの人の中ではですね、締まりのない歩み方をしている人が多かったんですよ。つまりそれはあのだらけちゃってる、フットワークが悪い、そして、人生に張りがない。で、何をやってたかっていうと、ただダラダラしてりゃまだマシなんですけれども、余計なことをしてたというんですね。はい、その後の方で、書かれているように、締まりのない歩み方をしているだけではなくて、おせっかいをしていたって書いてありますね。おせっかいをしていた。つまり、他の人たちの生活にあれこれあれこれ口出しばっかりしていて、で、主が来られるんだから、もっとこうしなさい、ああしなさいって、人のことを何かこう教えて回っていた。まあ、そんな人たちが締まりのない歩み方をしている。じゃあ、締まりのある生き方っていうと何かっていうと、パウロはこの手紙で、自分たちをお手本にしなさいと言っています。7節で、どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けましたと書いてあります。ここに締まりのある生き方のお手本が書かれています。パウロはテサロニケ教会に行った時にどういう伝道をしたかというと、彼は自給伝道をしていたんです。彼はもともとテントメーカーなんですね。テントを作って、天幕を作って、生きている職人だったんで、もともとなので、テサロニケ行った時もその天幕作りをしながら自活して、で、その自分で稼いだお金を伝道費用に充てながら、テサロニケ教会の人たちに働きかけてた、福音を伝えてたわけです。で、それを見習いなさい。あなた方は実際にそれを知って、それを見たでしょうって言ってる。人のパンをただで食べることしませんでした。かえって、あなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。で、9節に、それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでしたと。つまりパウロは自分が福音を宣教しているんだから、霊的なものをまいて、そして物質的なものをあなたたちから借り取ってもよかったんですよと言って、その権利はあった。つまりメッセージを語ってる、そしてキリストのことを述べ伝えているんだから、その述べ伝えて信徒になったクリスチャンから物質的なサポートを受けて、もうその福音の働きだけに専念していてもよかったんだと、権利はあったんだと言ってますね。でも私はお手本になりたかった。そうしてると、なんか喋ってばっかりいて、イエス様のことばっかり話していて、ちとも働かない、物質的なもののために全然働かない人間がお手本になっちゃいけないと思ったから、だから私は働き続けながら福音を伝えたんですと、模範を示すためでしたと言っています。はい、じゃあここのところで今日の一つ目のポイントですね。私たちは、しっかりと働くことが良いんだということです。皆さん、日本人はね、拾うもらうただとかそういう言葉好きです。で、できればのんびりして働かないで、食っていけたらいいなとこう思ってます。でも神様はそういう生き方を理想として人間をお作りになりませんでした。神様が最初にアダムをお作りになったとき、アダムは暇でしたか？エデンのその行けば食べ物いっぱいある、ね、食べるものには全然困らない。そこでアダムはゴロゴロとひねもすのたりのたりかなで、昼寝したかったかというと、そうじゃないんですよね。アダムには神様は仕事を与えました。その自分が置かれたエデンのそのを耕して、 そして園の管理をするガーデニングが彼の仕事になったわけです。エデンの園は楽しかったでしょうね。今の日本、あの農業大変ですね。あの夏の日照りで今年はニガウリも育ちが悪いそうだ。それくらい暑い。でもエデンの園は環境が良かった。サクサクってやるとピョンピョンピョンとね、出てくる。トトロみたいですね。ふーん、バッてボンって出る。漫画みたいな感じだったと思うんですよ。多分あれね、エデンの記憶ですね。ああなったら楽しいだろうなっていうイマジネーションが宮崎駿監督の中にあったわけでしょ。あれって多分ね、エデンを覚えてるんです。どっかでどっかで人間が神様から与えられた力でこの全ての非造物世界を正しく管理して、素晴らしい生育をもたらしているあの幻ですね。あれだからみんなトトロで植物がポンって出てくるとワクワクするんですね。あれエデンの記憶ですよ皆さん。やっぱあれを見てワクワクする喜びを感じるっていうのはそうだ。本来人は働いて労せずして作物が育ってくるのが当たり前だった、その感覚があそこに秘められていると思いませんか。でもアダムはそれをサクサクと耕して、エデンの園を管理するようにと彼は仕事を与えられていました。今私たちのこの現代での労働っていうのはかなり苦痛になってきていると思いませんか。何のために仕事をしているのかわからない、働けども楽になさざり、じっと手を見ちゃったりとか、石川拓木なんかそういうのってあるじゃないですか。人間が誰かを経済的な理由で搾取して奴隷のようにこき使って、そして一部の上層の資本家の人たちが、暴利を貪る。でも本来は人は正しく働いて、そしてその働いたもので自分を支えて生きていく。それは神様が与えた本来あるべき姿でもあったわけです。稼ぐために生きるのではない、生きるために働く。そしてお金のためではなく、そして愛するために働く。やっぱり人はどうして、そして自分が得たもので互いに支え合うようにと神様はお作りになった。だからパウロはそのことをテサロニケの人たちに忘れるなよと言っているわけです。それこそが神様が私たちに願っている生きる姿なんですね。締まりのある生き方なんですね。それは神様の御心にかなった生き方をする。でも私たち実際生活の中でいろいろ悩みます。仕事の問題がある、人間関係の悩みがある。でもそういう悩みって大体仕事自体の悩みじゃないですよね。働くこと自体の悩みというよりも働くことにまつわる人とのぶつかり合いだったり、プライドの問題だったり、価値観の衝突の問題だったり、いろんなところで難しさを感じています。でもその中で私たちが本来神様によって作られ、神様によってさあここで働きなさい、その職場を与えられ、そしてそこで力を尽くして神様の前に納得できる働きをする。それを神の前に一歩一歩地道に行っていくことで人は満ち足りるようにと神様は人を作りになった。その生き方を忘れてはいけないとパウロはテサロニケの人たちに言っています。世の終わりが来ようが、世のイエス様が再臨しようが、でも今日私はなすべき神様の御心にかなう生き方をする。それがパウロの教えている締まりのなある生き方ないんじゃないかな、締まりのある生き方、それをきちんとしていきなさいよということをパウロは一つ目に言いました。二つ目にパウロがこのテサロニケの人たちに言ったのは、働かざる者食うべからず。これは日本のことわざだと思ってる人いますけどね、実はこの言葉は3章の実節の御言葉なんです。聖書の言葉なんです。私たちはあなた方のところにいた時にも働きない者は食べるな、これ文語にすると働かざる者食うべからずなんですと命じました。 別にこれはですね、あの働けなくなった人間は飢えて死ねえということではありませんよ。働く力が あるのに、そして働こうという意欲があるのに、それでもそれを使わないで余計なおせっかいばっかりやってるんだったら、そういう人は食べるなと。実は教会っていうのは親切な人たちが多い。で、このテサロニケ教会にも都会の教会でしたから、多くのそういう人たちがこう来ていました。やもめの方々、年を取った方々、病気の方々、そういう人たちがたくさんいたんです。で、教会は生まれた時からそういう人たちをサポートしました。福祉制度のない時代です。保険のない時代です。医療保険のない時代です。そういう時代に教会は愛を持って、そういう困っている人たち、そして寂しい人たち、そして孤独な人たち、そういう人たちのところに行ってサポートの活動をしてたんです。イエス様もおっしゃいましたよね。イエス様もおっしゃいました。マタイの福音書で25章開けてみましょう。マタイの福音書の25章40節。イエス様はそういう困った人たちをしっかりと支え合うために、そのこのように教えられました。54ページ、ちょっと前から読もうかね。37節。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。まあ、これは例え話ですけれども、でも全ての人たちの中にキリストを見なさいという主の教えがここに教えられていますよね。そしてそれが、いつその報いが来るか、31節を見てください。前のところですね。25の31。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして、すべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分けます。で、そのときに、神様に祝福された人たちは、そのようなことをした人たちなんだ。右により分けられた神の羊たちは、兄弟たちの最も小さい者たちの一人にでもしたのは私にしてくれたものことだ。そのような人たちに必ず報いをするからとイエス様は教えられたんですね。この教えがありますから、教会はいつの時代も弱い人、病気の人、牢につながれた人、そして困っている人たちをサポートしていたわけです。そしてこの教えと、このパウロが働かざる者食うべからずと言ったのは決して矛盾することではありません。本当に困っている人をサポートするのは教会の使命です。本当に孤独な人を訪ねて救い出すのは教会の使命です。私たちはそういう使命を決して世の終わりまで、捨ててはいけない。いつの時代も自分のことは 誰も分かってくれない、自分は捨てられている、自分は孤独だ、自分は病気だ、自分はこの牢につながれて誰も自分のことは覚えていない、そう感じる人がいます。いや、別に実際に牢につながれていなくても、社会にあっても孤独な人はいっぱいいます。そういう人たちを神様のもとに導いて、あなたは神様の愛されている存在なんですよということを述べ伝えるのは教会の使命なんです。 そして困ってたら実際的に助けるのも教会の使命なんです。できるだけ、できる限り。でもここに言われている働かざる者食うべからずっていうのはそういう人たちじゃなかったっていうことです。逆にその教会が与えている福祉やサポートに何ていうか便乗してそれを利用して働くことができるにもかかわらず働かない、働く意欲が持っていて当然なのにその意欲を捨ててしまっている、そういう人たちに向かってパウロは働かざる者を食うべからず、そうここで命じているわけです。そういう人たちは何も仕事もせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いていますと11節です。興味深いのはこの働かなかった人たちは決して小さくなってたわけじゃないんですね。むしろ人のことに余計なおせっかいをして、人の相談に乗ったり人に助言したり人を教えたりしている人たちだったということです。仕事もしないで教会からサポートを受けながら実際何してるかというと、その暇に任せて人々のところに行って人を教えたり指導したり、まあ、そういうおせっかいなことばっかりしてたっていうんです。で、そういう人たちに向かってパウロは命じるんですよ。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます、静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。つまり人とおしゃべり、人の相談なんか乗ってなくていいからきちんと黙って働けと、そうパウロは言っています。そして自分で得たパンを食べなさい。どういう人たちだったんでしょうか。つまり彼らは自分たちこそこの終わりの世にあって優れた教師である、人々は時代が分かってない、人々はキリストが再臨することが見えていない、だからそういう人たちに伝道するのが自分たちの使命だと言って、そして、教会から養ってもらいながら、余計なおせっかいして回ってたということです。まあ、そういう人たちに向かってパウロは働かざる者を食うべからず、静かに働いて自分で得たパンを食べなさいと、そう言いました。人は地道に生きていく、世の終わりまでも地道に生きていく、それがどれほど大事なことなのか、そうパウロは、言っていることです。3番目にパウロは最後のところで、平和を祈る祈りとします。あ、念のためね、14節15節のところでそういう人たちのために割と断固とした行動しなさいっていうことを言ってます。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず兄弟として戒めなさい。つまりこのテサロニケ教会にそういう入り浸っているそういう何もしない人たち、いや口ばっかの人たち、そういう人にはきちんと注意を払って、そして兄弟姉妹としてではあるんですけれども、でもちょっと交際をお断りしなさいと。そういう人が相談の乗りますよって来てもちょっといいですと、そういう人たちがあなたに言いたいことがあるんですって言っても、いやちょっとお断りしますと、はっきりとお断りしなさいと言ってるんですね。でも敵とは見なさず兄弟として戒めなさい。あなたもクリスチャンなんだから兄弟地道に働きましょうよ、そう言って、兄弟として、きちんと戒めて、あげなさいと、そう言っています。あ、ここまでが前の続きのところね。で、ごめんなさい、3番目ですね。 3番目は平和の祈りです。3番目は平和を祈る祈りです。これはテサロニケの第一の手紙の結びでもそうでしたけれども、でもこの第二の手紙では、この平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますようにという祈り方をします。でこの平和の祈りはとてもとても大切な祈りです。この平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださるようにという祈りは、まさに迫害の真ん中にあったテサロニケ教会にはふさわしい祈りでした。皆さん、自分の生活の中に苦痛や争いや困難や辛い出来事がたくさんきっとあると思います。でもそういう中で生きていたテサロニケの人たちに、パウロは平和の主ご自身があなた方に平和を与えてくださいますようにと祈りました。なぜなら、主ご自身、イエス様ご自身が平和を与える方なんだ、平和の主なんだということをパウロはここで伝えようとしているわけです。皆さん、生活の中で心の平和、魂の平和をなくしてしまうときがありますね。クリスチャンならずとも心を乱し、そして怒りに心を支配されそうになったり、動揺したり、人生不安になったり、将来先行きどうなってしまうんだろうとうごたえるようなことがたくさんありますね。でもそういう中にあっても平和を持つことができるとパウロは期待して祈っているということです。どうしたら私たちは神様が与えてくださる平和を心に持つことができるでしょうか。二つポイントがあります。一つ目のポイントは、まずイエス様が、平和の主ご自身が私たちと共にいてくださるということに信頼するってことですね。皆さん、今お盆だけど、お盆になると普段草場の陰から見てるのがなんかどこから戻ってきてそばに来るんで、火を焚いてお迎えしなくちゃいけない、大変そうですね日本だと。おまけにね、ナスの馬作ってあって、これ乗って帰りなさい、なんかいろいろ手をかけてあげないと戻っていけないみたいじゃないですか。でもイエス様は呼んだ時に私たちのそばに来てくれる方じゃないんですよ。ずっと一緒にいるんです。イエス様のその約束を思い出せますか。イエス様はマタイの福音書の一番最後で、28章の終わりでこうおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますとおっしゃいました。ならイエス様はどこにいますか。ここにいます。イエス様は嘘つきますか。イエス様は嘘ついたことありません。主の言葉はまこと、いやイエス様はアーメンというお名前です。真実というお名前です。黙示録に白い馬に乗ったイエス様が出てきますね。そして真実というお名前がバーッとこうたすきにかけてあるんです、ね、イエス様は偽ることができません。ですから世の終わりまで私はあなた方と共にいるとおっしゃったならば、イエス様は私たちと共にいてくださるはずです。そしてそれだけでも足りないからといって、イエス様は父にお願いしてもう一人の助け主をあなた方に与えますと言って聖霊を私たちにくださいました。イエス様ご自身は私たちと共にいらっしゃり、そして聖霊によって私たちのうちに住んでいてくださることを、私たちはなんと日々忘れてしまっていることでしょうか。平和の主ご自身が共にいてくださるということを私たちはもう一度しっかりと確認する必要があります。今うちにはワンコがいるんですけれども時々最近地面が揺れる、地震になるとワーッつってね、うろたえて走り回るんですね。 最近も3とか4とかね、結構揺れますので、そのたびにはでも寝てる時にも揺れますから、ワンワンワンワン下でね、うろたえて泳ぐ、もう走り回ってるんです。でも私が階段降りてって行ってやって、大丈夫だよって言ってあげると安心します。騒ぐのやめます。私たちもそれと同じように、主が共にいてくださることがはっきりと確認できれば安心できます。地震の中でも主がついてるから大丈夫、津波が来ても主がついてれば大丈夫、経済的に困窮しても主がついてれば大丈夫、病気になっても主がついてれば大丈夫。なぜ？それは主が全能の方であり、愛の方であり、平和の主であるからです。そのことが本当に分かれば、じゃあ2つ目のポイントです。じゃあどうしたらその主が共にいてくださることと、そしてその方が私たちを愛し、そして私たちに平和を与えてくださることができるということを私たちが受け取ることができるでしょうか。ピリピ人への手紙にその秘訣が書いてあります。4章、ピリピの4章、今テサロニケですけどね、その、前の前ですね、コロサイ、そして、ピリピ、ピリピの4章の6節7節に、どうしたらその神の平和が私たちのところに来るかということが書いてあります。有名なところなので暗唱している方も多いと思います。フィリピの4の6、7、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これが平和を、そして平安を私たちが確認する唯一の道なんですね。私たちクリスチャンは神様と平和を持ってるんです。そして神様は私たちの主です。そして私たちを愛し、私たちのためにご自分の御子の命さえも惜しまずに与えてくださったからです。神様の愛は絶対です。決して揺るぎません。なのに私たちの側の信頼が、私たちの側の信仰が大きく揺れ動き、そしてその神様に信頼させるのを邪魔しているわけです。その時に私たちがなすべきことはこの祈りなんです。思い煩う、そして困った状況になるっていうのはどんな人間、クリスチャンも同じですけれども、その時に何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いを捧げなさい、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすればって書いてあります。人のすべての考えに勝る神の平安が心と思いを守る、キリストイエスにあってねと約束されてるんですよ。これは条件を果たせばこうなるという神の約束です。でも私たちは思い煩って祈ります。あらゆる場合に祈るわけではありません。これはちょっと神様には無理と。こんな時に祈れる？祈りなんかやってられないわよみたいなことを言ったりとかですね、からこんなに私が心配してるの神様どうしてわかんないの？私たちは自分の苦痛や自分の思いや自分の悩み事に心支配されて神様を放り出してしまいます。だから神の平安が来ない。何も思い煩わないでっていうのは、思い煩うからこそその思い煩いから解放されなさいと言ってるんです。思い煩うんです人間は。でも祈りの中でそれを神様に捧げていけば、それは 私の思い煩いではなくて神様が心配することになるんですよ。自分の心で解決できる希望を捨てなさい。そして私はいくら思い煩ってもどうにもなりません。神様でも私のこのような心配、あのような心配、あのような思い煩いがありますって全部言って委ねてしまいなさい。そうすれば何も思い煩わなくなるんです。思い煩いは神様あなたがやってください。神が私たちのことを心配してくださる。だから思い煩いは神に委ねていく。それが何も思い煩わないで祈りなさいということです。それからあらゆる場合に祈らなくちゃいけません。私たちは問題が解決する前には感謝を持って捧げる祈りと願いをしません。問題が解決されたら感謝します、感謝してやりますなんて、ね、そういう態度で祈ります。でも問題の真ん中にあっても感謝を持って捧げるんです。神様、この困難な状況ありがとうございます。この中であなたの御業が現れるんですよね。この厄介な状況、今抱えている問題、感謝します。この中であなたの御業を私は見られるんですよね。どんな中でも感謝をする、どんな中でも喜びを見つける、そしてそこに希望である神によりたむ。少女パリアナっていう本がありますよね。アニメにもなってポリアンナ物語っていうのになって、昔カルピス劇場でやってましたけど、どんな時にもあれ原作だと喜びのゲームって言うんですけど、どんな中でも喜びを見出して感謝する。神様はクリスチャンが嘆きや悲しみに閉じ込められているのをお嫌いになります。聖書の中には喜び、喜べという言葉が満ちている。だから私たちはその神様の命令に従ってあえて感謝し、あえて喜ぶ。なぜなら全ての問題は神様にとっては困難な問題は一つもないからです。神様は全てのことを実現し、全てのことを解決する力をお持ちだからです。私たちが感謝を持ってその祈り願いにより、全ての心の願いを神に知っていただくのです。問題の解決がすぐに来るとは書いてないです。興味深いことです。その願い事を神に知っていただきなさい、あらゆる場合に。そうすると人の全ての考えに勝る神の平安があなたの心と思いを守ってくれる。困難のただ中で、問題のただ中で、私たちは神の平安を心に受け取ることができるんです。そしてそれは理屈ではない、それは論理ではない、それは私たちの単なる感情ではない、思い込みではない。人の全ての考えに勝る神の平安が来るんだ。これは受け取るしかないんです。やってみた人は知っています。パウロはテサロニケの人たちに向かってこの平安の平和の祈りをしました。そしてその祈りの後で、どうか主があなた方すべてと共におられますようにと言いました。主が共にいてくださる、そのことを一人一人が実感し、そして人の思いをはるかに超えた神の平安を体験することを通して、皆がテサロニケの人たちがその神様に信頼し、そこで神との平和を喜ぶものになる、そのことを体験してほしいとパウロは祈りました。17節、パウロ、これはパウロの手紙にも偽物が多かったからです。パウロが自分の手で挨拶を書きます。この当時は手紙自分で書かずに書記が書きました。で、書記が書いてパウロが最後にサインしたんです。パウロってね、パウロスって、でそれがマークだから、それが私の手紙の書き方だと。だから偽の手紙に気をつけろよと言ってます。まあ、そんなわけで、パウロはこの手紙を平和の祈り、 そして主の恵みを持って生きるように。これが全てであり、クリスチャン生活の源なんですね。神の平和をいただき、そして地道に生きていく、それが全てのクリスチャン生活の源です。結局パウロの語ったクリスチャンライフの土台にしっかりと立って、そして現在ある苦しみに対処し、耐え忍び、主が再び来られることを期待しながら、慰めと希望を今受け取って生きていく、それがクリスチャンライフの姿です。まあ、こういう営みは実に地味かもしれませんけれども、地味なんですけれども、でもこうした地味な歩みをする者こそパウロの信仰の継承者、私たちクリスチャンライフなんです。私たちが地震になっても、戦争が起こっても、この世の荒波が私たちの周りに押し寄せて、その中でも決して揺り動かされない歩みを今、そして今日していくことができることを神に感謝しましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちに地道に歩み、そして神の平安を心にいただきながら歩むようにと教えてくださいました。私たちは地上のさまざまな教えの風に吹き回されたり、地上の出来事の困難の中で心、魂の平安を失ってしまいがちなものです。でもあなたは平和の主であり、また一切の解決者であるイエス・キリストを私たちにくださいました。すべてのことに答えがあり、すべてのことに報いがあり、すべてのことに主よ、神様の正しい裁きがあることを感謝いたします。私たちがそのことに信頼し、いつも神の前に心を開きながら、すべてを委ねながら、あなたから与えられる神の平和を心にいただきながら生きていく1週間を今週も与えてください。感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。賛美歌の338番、主よ終わりまして、この歌を持って、世の終わりまで、喜びを持って、ね、歌います。 礼拝の献金をしましょう。献金は主に対する感謝とまた献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。では献金の奉献のお祈りをお願いします。
天のお父様、皆を賛美します。先週1週間無事に過ごすことができたこと、また今週もこうして礼拝から始められることに感謝いたします。私たちは問題事があるとすぐ不安になったり、どうしようかと思い煩ってしまいます。どうか私たちがあなたに信頼し日々を歩んでいることができますように。献身の証として献金を捧げしました。どうか神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様の名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに主の祈りを共に祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるもとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を行いましょう。 く放送をお願いします。おのおの心に覚える祈りを一緒に捧げていきます。